経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード7033、マネジメントソリューションズ、代表取締役社長、金子明さんにお越しいただいています。金子さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、マネジメントソリューションズの事業内容のご紹介をお願いいたします。
弊社ですね、プロジェクトというものを成功させるためのコンサルティングをやっている会社になっております。プロジェクトと聞くと少し難しい印象があると思うんですけれども、家族旅行もですね、プロジェクトですね、はい、いつ行くの、何のために家族で旅行行くの、予算はどこ行く、お父さんお母さん子供おじいちゃんおばあちゃん、さまざまな関係者がいて、それをまあ我々はプロジェクトと呼んでます。予算があって期日があって、さまざまな人を巻き込んでいくもの、それをプロジェクトというふうに呼んでおりまして、我々はそれを事業会社の中にある成長を続けていくための投資ですね、新しい製品を作る、新しい仕組みを作る、このプロジェクトを成功させるためのご支援を専門的にさせていただいている会社になっております。
ありがとうございます。またその事業内容などについて後ほどじっくりと伺っていきたいと思います。まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
では金子さん、生年月日を教えてください。
1977年、昭和52年、10月5日生まれになります。
現在おいくつでしょうか。
47歳ですね。
ご出身はどちらでしょうか。
はい、出身は東京になります。
はい、子供の頃を振り返ってご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
今思い返すと、みんなをまとめていくことですとか、問題を解決する、いわゆる学級委員みたいな、
はい、
そういう役割を先生方、大人の方がたくさん与えてくれた、そんなような小学生ぐらいまでですかね。
部活動等々は何かされていらっしゃいましたか。
そうですね、私走るのが少し早かったんですね、はい、ですので中学校に行ってですね、いわゆる陸上部に入りまして、公立の中学校だったんですけど、365分の350日ぐらいは朝か夜陸上、100メートル走る、200メートル走る、そのようなことを中学校3年間はずっとやってましたね。
将来の夢などはその当時いかがでしたか。
高校、大学ぐらいになってきた時に、はい、その幼少期の私の、強み、私が得意としていること、なんかリーダーシップを発揮するみたいなところが少しこう飛躍されて、将来は人を束ねる仕事、将来は経営者になってみたい、そのような思いが出てきたのが高校大学くらいの時ですかね。
周りに経営者の方っていらっしゃいましたか。
うちの、今も他界していないんですけど、親父がサラリーマンやった後に自分で起業してました、はい、で、親父のいわゆる祖父ですね、もう、本当に印刷の町工場でしたけど、自分で事業をやってるっていうのはあったので、はい、もしかすると少しそういう DNA みたいなものはあるのかもしれないですけど、
なるほど、はい、イメージのかけらのようなものは吸収していた、
ね、そうですね、はい、
その後学生生活などにおきまして、アルバイトなどはされていらっしゃいましたか。
はい、アルバイトはですね、もう社会勉強だと思って、はい、もう数多くさせていただいて、その中で私は一つですね、今で言うと普通なんですけど、宅配専門の お寿司屋さんのアルバイトをオープニングスタッフで、私はバイクでお寿司を届ける、そこからスタートしたんですが、私の住んでるところですごくそのお店が儲かりまして、複数の店舗を運営するようになってですね、私が当時の社長にもう一店舗出さないですか、
すごいですね、
バイトコンは
言ったんですよ、はい、大学3年生の終わりぐらいです、はい、そしたら社長がですね、後日金子と、あれは本気で言ってるのか、本気で言ってます、じゃあお前が店長やれっていう機会をもらいまして、はい、アルバイトながらお店を立ち上げる、バイトを募集する、マーケティング費用を使う、オープンした後にお寿司を売る、利益を確認する、そういうですね、今思えば、経営の本当おままごとみたいな形をバイトという中ですごく経験させていただいたことには本当に感謝しています。
いや、今お話伺うと、新店立ち上げですよね、
で実際に人も雇うんだから、
そう
ですね、自分でっていうところですよね。
そうです、当時は、求人広告を出して、面接して、
それ全部携わられたん
ですか。そうですそうです、何もわからなかったんで、初めはどうしたらいいんですか、いや新聞の折り込みチラシ入れるんだよ、いくらですか、自分で聞いて投資して入れた分は回収するんだよっていうのも教えてもらいました。
そのお寿司屋さんの大将はかっこいい方ですね、
そうですね、すごく今でもどこかでお会いできたらいいなとは思っております。
あ、そうでしたか、はい、そこのお寿司屋さんをずっと続けようというふうにはならなかったわけですね。
大学卒業するときには少しそういう考えはありました、はい、このままお寿司屋さんに正社員として就職をして自分でお店を持っていく、経営者になっていく、あったんですけど、卒業できるよって教授に言われた時に、はい、私の中で経営者になりたいっていう夢がガラッと変わってしまって、誰もが知ってる企業に入りたい、
あ、
ブランドが欲しいになってしまったんですよ。ここまで一生懸命お金をかけてもらって、いろんなわがままをさせてもらって、大学4年で出れる、誰もが知ってる会社に入りたい、30歳でしっかり稼げる企業に入りたい、
はい、
っていう夢にスルッと置き換わってしまったので、
そして、就職活動されたかと思いますが、はい、社会人のスタートはどちらだったのでしょうか。
はい、社会人のスタートは今で言うと、富士通になります、はい、当時は、私は富士通の子会社に新卒として採用していただいて、いわゆるシステムエンジニアとしてキャリアをスタートするんですけれども、まあ、その中でもプロジェクトというものをしっかりと立て直す、
はい、
炎上したプロジェクトを立て直していくってことを、先輩方とチームで20代の時はずっとこう炎上したプロジェクトを立て直すってことをさせていただいたのが20代ですね。
まさにもう今のお仕事に直結するような内容ですよね。そうですね、
はい、今の我々がやっているプロジェクトマネージメントと、まあ、近しい、まあ、似ているようなことをずっとさせていただいてたので、すごく、転職してからはですね、スムーズに、流れていったのかなとは思っております。
何年ほどお勤めだったのでしょうか。
私は新卒で入って7、8年ですかね、はい、
そして転職をされるんですよね、
はい、
そこまでの経緯についてお聞かせいただけますか。
は
い、
今でも先輩方には感謝してますし、育てていただいてますし、ただ私ですね、やはり富士通を、まあ先にもう辞めたんですけど、もう一度経営者になるために挑戦してみたいなって思ったんですね。
はい。
いろんなことが重なりまして。その時にもう20後半でしたので、今から経営者に近づくためには、今やってることよりも難しいこと、自分がしっかり成長できる環境、自分のやれること以上のことをやれる会社っていう形で、まずベンチャー企業行こう、
はい、
まずベンチャー企業にターゲットを絞りました、
はい、
その中で出会ったのが、まあ、今いるマネジメントソリューションズ、プロジェクトを成功に導くためのコンサルティングをしている会社っていう形で、今は会長になってますが、高橋に会ってですね、ああこの高橋さんが言ってるこのマネジメントソリューションズ、どう大きくするのかな、はい、どう組織作るのかな、どう人を評価するのかな、最後私が経営者になるんだったらそのやり方をしっかりと学んでおこう、それが経営者になるための近道なんじゃないかなというふうに考えて転職をしました。
そして現在は社長というお立場ですけれども、当時と今と会社はどのように変化してきたとお感じになられますか？
はい、私が入社した2007年は、はい、面接もマンションの一室でした。従業員も十数名です。で今はですね、2018年に、当時マザーズに上場させていただきまして、今プライムにいるんですけれども、社員はこの17年でグループ全体で今1400人、
はい、
100倍ですね。
100倍ですね。売上も今200億を超えていると、
はい、
なのでさまざまなこと、まあ、お客様に対してお客様からの期待値、市場に対してお答えする、いろいろなことは変わってきてますけれども、まあ、我々が大事にしている、組織の力、人を評価する、育てる、コミュニケーションをしっかり取っていく、そういった部分はですね、しっかり土台としていいところは残していこうかなというふうには考えております。
社長になられてから社員の皆さんに伝えたことなどお聞かせいただけますでしょうか？
はい、私、会長の高橋からバトンパスをもらって今で約1年と5ヶ月ぐらいなんですけれども、定期的に幹部合宿というものをやってまして、
はい、
その幹部合宿の場で私初心表明させていただいたんですけれども、まあシンプルにですね、今まで私が取ってきた行動、発言、まあそういったものに対して、まあ社員の方にありがとうっていうものを伝えたことと、まあ一部ですね、こう変わっていかなきゃいけない自分もいるっていうこともお伝えさせていただき、高橋が作ったこのマネジメントソリューションズっていう会社を私一人で受け取るにはすごく重すぎる、ですので私は経営チームでチームとしてバトンを受け取ろうっていうところをですね、説明させていただいて、まあ、経営チームで次のMソルを作っていこうという話をさせていただいた記憶があります。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました金子さんの人となり、皆さんいかがだったでしょうか？この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード7033マネジメントソリューションズ代表取締役社長金子明さんです。
御社はこのプロジェクトマネジメント実行支援、まあ、これが柱のコンサルティング会社ということなんですが、はい、まずもう一度ですねビジネスモデルの概要を教えていただきたいと思うんですが、
当社はですねお客様は、はい、事業会社の中でも、まあ、皆さんがご存知の日本を支えているような大企業のお客様が中心になっておりまして、うんうん、その企業様が永続的に成長するための新商品を開発する、うんうん、これプロジェクトって言います、はいはいはい、あとは成長するために新しい組織を作る、うん
はい、
これも我々プロジェクトっていうふうに定義させていただいてます、うんうん、その人が集まってゴールがあって予算を投資をしていくもの、このプロジェクトを成功に導くための実行推進をしていく、そういうような会社でございます。
なるほど、
はい、
この実行推進、まあ、一緒にやるということだと思うんですけど、はい、例えば100人のプロジェクトだと、はい、御社の人は何人ぐらい関わるんですか？
結論だけご説明させていただくと、うん、100名だと大体5名ぐらいです、うん、なるほど、なるほど。プロジェクト全体の 10% がプロジェクトマネジメントの個数というふうにご理解していただくといいんですけれども、うんうん、10% のうち残りの 5% が不足しているっていうケースが多いので、100名だと5人ほど我々がご支援させていただく、そのようなケースが多いです。
100名規模のプロジェクトには5名ほどジョインするという話がありましたけれども、はい、この外部の人が入ってプロジェクトのマネージメントをするというのはどういう場面で必要になってくるものなんでしょうか？
はい、ですね、大企業は縦のラインが非常に強いですね、はい、で我々がご支援するプロジェクトはさまざまな事業部をまたぎます、
うん、
人事部、IT 部、経営企画、さまざまな事業部をまたぐので、その横串をしっかりとコミュニケーションを取っていく、同じ目的、同じ考え方を伝えていく、コミュニケーションのハブとしてやはりプロフェッショナルな専門家が客観的、中立的な立場でプロジェクトを成功する、ここが我々のミソです。
なるほど。何々部の何々さんがこう言ってる、ではなかなかうまく回らないことがあるということですね、はい、
そうですね。
で、御社の場合、さまざまな会社のさまざまなプロジェクトの支援をしているということで言うと、はい、あ、こうしたらプロジェクトは成功しやすい、はい、こうすると炎上してしまうというのは分かってるということですよね、はい、なんとなくというか、
そうです
ね、かなり精緻に分かってるということですよね。
はい、あのプロジェクト、さまざまな業種業態がありますけれども、やはりプロジェクトをうまく進めるために抑えなければいけない、あの土台はあると思います、でそこはしっかり我々にノウハウ、人材、方法論というものがありますので、あの例えばなんですけど、プロジェクトルームにおはようございますって行くと、あ、このプロジェクト少し病気にかかってるなとか、このプロジェクトはまだ健康だけれども3ヶ月後には少し風邪ひくかな、こういうようなものは大体わかるようになってます。
なるほど、はい、プロジェクトのドクターみたいなもんですよね。
そうですね、
で、御社のお客様っていうのはやはり売上高1兆円以上の超巨大企業の取引が 53% を占めるっていうことなんですが、これめちゃくちゃでかい会社ですよね、1兆円って。
そうですね、
そういう会社っていっぱいのプロジェクトありますよね、
はい、
で一度御社を、活用された会社というのは、結構リピートされるそうなんですが、
あのリピート率は今 90% を超えております、我々はさまざまなケースでご支援開始させていただくんですが、多くのお客様は次はプロジェクトを立ち上げる前からしっかりと計画を作りたい、しっかりとチームを作りたいっていう形でリピートリピートリピートっていうことをあの繰り返している。ですのでストックビジネスですね。
最初はやっぱりあれですか、炎上した案件、なんとか助けてくれということですか。
あの昔は私が入社した当時は、もう渦中の栗を拾う、仕事につなげていく、あの昨今はやはりお客様も、炎上しないように初めから準備をしていきたいっていう企業様も増えてます、はい、
なるほど。で、御社の場合あと子会社があって、DX の推進で子会社の M ソルデジタル、これが好調ということなんですけど、これ何が好調の原因なんでしょうか。
はい、今はですね、デジタル人材っていう少しこう大きな定義がまだなされている状態ですとか、あとは各企業様が DX で組織を変えていきたい、
よく言いますよね、 DX トランス、デジタルトランスフォーメーション、
そうですそうです。なんでそこを一つ一つ我々は、生産性を上げるためにご提案をさせていただいたり、広がりすぎているそのデジタル人材というものを定義させていただいたり、そういった形で今 M ソルデジタルを分社化して、これも1年少し経つんですけれども、あのようやくですね、社員も100名規模になってきましたし、お客様の認知も広がってきた状態でですね、これから次のビジネスと柱として育てていきたい事業の一つが M ソルデジタルになります。
なるほど、ここではこの生成系 AI とか、ノーローコード開発、レガシーシステムの更新など、もう最先端の DX 案件いっぱいやってるってことですか。
まだそこまで多く手掛けてるわけではないんですけれども、AI を活用したお客様への改善提案、あとは開発の効率化、ノーローコードのご支援、そういったものを始めているような状態ではございます。
で、今御社のプロジェクトマネジメント、やはり人が大切ということだと思うんですけど、何人ぐらい働いてるんですか、BMO では。
M ソルデジタルは100名ぐらいの組織になっているんですが、我々プロジェクトマネジメントのコンサルは、大体今、1000名ぐらいのコンサルがいるというふうにご理解していただければというふうに思います。
やはり人重要だと思うんですけど、もう一つですね、御社は15年後にはですね、人の PMO 会社からテクノロジーでプロジェクトを支えるテクノロジー会社に変わるというですね、ビジョンを持ちということなんですけど、これどういう形なんですか。
我々ですね、新しく中期経営計画、ビヨンド1000というものを今、策定させていただいておりまして、その中で我々はですね、人とテクノロジーを融合したサービスを作っていこうというビジョンを掲げております、ですので今我々が実施しているプロジェクトマネジメント、これ人が中心でサービスをしているんですけれども、やはりこれからの少子高齢化、あとはこれからより生産性を高めていく時代になっている中で、やはり我々が人でやっているサービスを テクノロジー、うん、AI に置き換えていく、うん、こういうふうになっていかなければ、うん、ならないというふうに思ってますので、うん、10年から15年後、テクノロジーと人のサービスをしっかり融合させていく、うん、そのような形にビジネスモデルを変化させていければなというふうに考えております。
で、御社はやはり投資家から見ると株主還元って気になるわけなんですけど、
はい、
これは配当に加えて自社株買い、はい、これもやられるなどかなり積極的ですよね。また株主優待もやってますよね。
はい、はい、株主還元策に関しては、うん、私も CFO も、まあ、取締役全体でですね、うん、しっかりと議論をして、うん、今後もですね、うん、還元の方法、うん、時期含めて、うん、しっかりと進めていきたいなというふうには考えております。
で、そんなマネジメントソリューションズ支えているのは人の力、人材ということだと思うんですけど、まあ、御社今グループで何人ぐらい働いていらっしゃるんですか？
最新の IR の数字にはなってしまうんですけれども、はいはい、グループ全体でですね、うん、1428名います。
こういう人材っていうのは新卒で入っていただくか、はい、まあ、経験者採用、中途採用、はい、このどちらかで入ってくるということだと思うんですけど、はい、例えば今年の4月って何人ぐらい新入社員入ったんですか？
はい、ありがたいことにですね、はい、130名。
あ、非常に多いですよね。
はい、
千数百の会社に対してほぼ1割入ってきた、はい、という形で言うと、はい、やっぱこの130名って非常に重要な御社の今後を支えてくれる人材だと思うんですけど、はい、例えば新卒の場合ですね、こんな人にマネジメントソリューションで入ってほしい、はい、当社にこの人に入ってほしいっていうような望む人物像なものございますでしょうか？
はい、我々はですね、人物像としては、うん、インティグリティというものをすごく大事にしてます。誠実さですとか、はいはいはいはい、真摯さ、
うんうん、
で特に学生の方々には、うん、今までの人生の中で、うん、どう失敗を乗り越えてきたのか、
なるほど、は
いはい、そういうところをですね、面接の中でお互いにコミュニケーション取らせていただいて、やはり20代のうちに市場価値を高めてほしいなっていうふうに考えています。ですので我々の会社に入ってプロジェクトマネージメントのプロフェッショナルとして自分の価値を高めていく、そのように高い志を持った困難なところから乗り越えてきた、うん、そのような、今若者が多いですね。
なるほど、はい、で入った後にもですね、当然育ってもらわなきゃいけないということだと思うんですけど、はいはいはい、御社は例えばこのように、まあ、人材育成している、はい、なんか具体例みたいなものございますでしょうか？
はい、新卒はですね、まず入社後2ヶ月の研修をみっちりやります、はいはい、もちろん入社前にも、課題図書ですとか、はいはい、いろんな集まりの中で勉強会コミュニケーションを取るんですけど、2ヶ月しっかりやります、はいはい、2ヶ月後に新卒はプロジェクトにアサインしていくんですが、やはりタイミングというものがあるので、はい、アサインがなかなかこうまだ、まあ決まらないという表現はおかしいんですけど、うんうん、まあ、順番がありますので、うんうんうん、その順番の期間中は社内にも社内プロジェクトというものを立ち上げて、うんうん、そこで実プロジェクトの経験を積ませるっていうことをやっております。で、加えてですね、これキャリア組も中途組ですね、年間250から300名採用するんですけれども、社内の勉強会がですね、大体今200本ぐらい動いてます。で、これも、
はいはい、
まあ、創業の高橋が教え合う学び合う文化カルチャーを作るということを今までずっとやってきてますので、社員が自律的に勉強会を企画して人を集めて勉強会してまた改善していく、こういうことをですね、年間200本ぐらいやってますので、まあ、そういった会社の研修と自律的な学びの場、こういうものがうまく今組み合わさっているのかなというふうには考えております。
で、人に教えるっていうことは、はい、教えるんだから、はい、当然教えられる人によく知ってなきゃいけない、
はい、
これがやっぱり成長につながりますよね。
そうですね。
で、聞く方も逆に言うと、はい、この人から聞いて、あ、学びがあって成長する、
はい、
講師もその生徒というか、はい、学ぶ方も両方とも成長しますよね、これ。
そうですね、はい、それがまた結局次人を採用するときにも生きてくるんですよね。
なるほど、
はい、
これだけで本当に今時代が一気に DX かクラウドとかなんとか AI とか、もう新しいものがいっぱい出てきちゃいますよね、
はい、
で大きな企業がお客様だと当然それに対してその大きな企業は全部対応していってるわけですよね、
はい、
そしたら こちらも学ばないと、はい、やっぱり無理ですよね。
そうですね。
仕事ができなくなっちゃう。
はい、
とすると、どんどんどんどん学びの場を広げてる。はい、だからこそ、やっぱりマネジメントソリューションズって成長してるんですか？
そうですね。お客様のやはり期待値に応えていく、うん、超えていく。あとはお客様と共に成長していく、うん、そのような企業になりたいと思ってますし、うん、いずれはお客様と共に社会課題を解決できるような、うんうんうん、そういう会社を目指していきたいなというふうに思っております。
新卒の定着率非常に高いんですよね。
はい、これも新卒のメンバーがしっかりと成長している姿なんだと思いますが、今 85% 定着してます。早い子は今関西の責任者やってます。
ああそうですか。
はい、
なるほど。この番組お昼に放送してるんですけど、はい、社長ランチは何を食べることが多いんですか？
最近はですね、はい、野菜中心にしてます。
ヘルシーな。
ヘルシーにしてます。
最近はということは何か心境の変化などがおありになったのでしょうか？
はい、やはりですね、まあ私代表なので、うん、元気で、うん、エネルギッシュでいなきゃいけないと思ってますね。自分の体に対しての睡眠ですとか、うん、食生活っていうものには、うん、まあ、今まで以上にしっかりと気をつけるようになったかなというふうには思ってます。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
社長の愛読書など何かですね、番組リスナーに書籍本をですね一冊お勧めいただきたいんですが。
私ここ数年ですね、接点持たせていただいた慶応大学の岩尾先生っていう方がいらっしゃってですね、はい、経営教育、うん、人生を変える経営学道具みたいなものの今書籍が出てまして、はい、何のために働くのかですとか、うんうん、あとは岩尾先生は子どもたちに経営の教育を、うんうん、そういったところで今会社としてもすごく共感させていただく部分がありまして、うん、その本を使った社内研修などもやってたりしますので、うん、ぜひ皆さん興味ありましたら岩尾先生の本を読んでいただければなと思います。
はい、ぜひお手に取っていただければと思います。改めまして、本日はマネジメントソリューションズ代表取締役社長金子明さんにお話しいただきました。金子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはマネジメントソリューションズ代表取締役社長金子明さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。